コロナ禍でいろいろこう学ぶっていうか、今まで当たり前だったことが当たり前じゃなくなって、でそこでもうなんか、学び始めるっていう、そういう経験だったと思うんですが、こう例えば東灘コミュニティメディアがある神戸とかっていう、そういう非常事態の経験っていう、阪神・淡路大震災とか、まあその場所で起きたことだけじゃなくて、東日本大震災とか、今までもそういう非常事態だとか、当たり前だったことが当たり前じゃなくなったことっていうのを経験がしてきたりしていますけど、で東灘コミュニティメディアもその経験の中で発想として、いろんな人をつなげていく地域メディアが必要だということで始まった経緯がありますけど、そういう意味でこの今のコロナ禍っていうのは、東灘コミュニティメディアにとって、あるいはこう過去の記憶みたいなものとどうつながってきたりとか、そういうことを感じたりされますか？
そうですね、さっき出てた居場所サミット、前回はるかのショーで話したああいう居場所サミットイン神戸とか、ああいう時でも今地域活動しにくいけど、でもいろんな工夫をして、でその今工夫している経験を一つの団体の中でとどめるんじゃなくって、他の団体とつながりながらそれをこうシェアしようっていうのがサミットだったと思うんですが、でそういった時にも神戸には震災の経験があるからっていうのがこうポロッと出てくるし、で別のところの取材とかでこう地域活動にお邪魔させていただいた時も、その地域活動に何で関わるようになったかっていうところをお聞きしてると、やっぱ震災があって、その地域とのつながりっていうのは本当大切だとあの時気づいたっておっしゃってて、でそれがだから今、それまではあんまりそういう地域活動にあんまり関心を持ってなかったけど、あのことがあって大切なんだなっていうことに気づいて、地域との関わりっていうのを作っていくようになったっていうふうにおっしゃってて、なんかそういうことがこう神戸っていうところに暮らしている人、あるいは神戸でなんか働いてたり何らかの形で関係がある人たちにとってはすごく重要なポイントというか、ターニングポイントだったのか何かわからないけど、そういうような出来事で、それが今のその人の震災後の人生にもすごく大きな影響を及ぼしている。
そう、はるかなショーをしていても、ターニング、今おっしゃったターニングポイントとしてのなんか震災っていう、そう、あらゆるものを変えてしまうターニングポイントじゃないけれども、立ち止まったりある方向に行くっていう ターニングポイントとしての震災のことを、このなんかふっと出てくることはありますね、うん、でも例えば東日本大震災の時に、私は淡路のシャンペーンにいて、でそれで遥かな地を始めるかどうかっていう、その前、始めるって決めた後、その後直後に震災があって、その時、本当に私はアーバナシャンペーンにいて、あるいはアメリカにいて日本にいないっていう、で、情報はいっぱいあるけど、その距離みたいな、私はそこにいない、被災してるかしてないかだけじゃなくて、そこにいないっていうことに対する、なんかすごい思いが、あって、もうそこに触れてはいけないような、でもみんなからは日本は大変だねって言われるけどっていう、そういう距離があったんですけど、今回は本当にパンデミックっていうのがグローバルで、 COVID-19 っていう言葉で いろんな話題がつながるというか、ずっと日本でも COVID-19、アメリカでも COVID-19 っていう、このグローバルなパンデミックというすごいターニングポイントみたいなのは、また、その距離としての、記憶っていうのと違うなと思うと同時に、同じ COVID-19 っていう言葉で言ってても、そこで見えてることとか、恐怖も含めて体験は、実は違う。政府の政策も違うし、いろんなことが違う。だから、同じ言葉を使うことによって見えなくなってしまっている。違いとか、思い違いとか、そういうのもあるんだなっていうのを、こう、つなぎながら話していると、アメリカと日本だったり、他の地域をつなぎながら話していると、グローバルっていうことと、だけどそこから見えない違いみたいなとか、両方感じる、こう、なっていうことはありますね。でも今をこうやって記録をしておくことで、また今度は時間を超えて、いつかの人が、いつかその先の人が、あの時、あんなふうなことを語ってたんだな、とか、あの場所ではそういうことを言ってたんだな、とか、そういうことをまた、こう、未来の人が過去を見ながら未来を見る、そういうきっかけになることもあるかもしれないですね。ということで、今日も長時間ありがとうございました。
はい。
さて、それでは、りょうたさんいかがでした？つよさんのトーク2回にわたって、お話聞いてきましたけど、うん、何か印象に残ったこととか、りょうたさんもオンライン授業、前期されてたりして、
うん、
どうでした？
うん、まあ、その、まあ、うん、大変なのはみんな大変だった。
大変で
したね。というのはあるし、うん、まあ、全部が試行錯誤だったみたいなところはありますけど、うん、ただ、まあ、この後どうなるかとか、それで得た知識とかテクニックとかを、うん、がどうなるのかっていうのは確かに、まあ、気になるところでもあり、このまま日本の大学ではオンライン授業をまたしなくなって、なんか一過性のことで終わってしまうのかとか、うんうん、それを他のことに活かせるのかなとか、まあ、いろいろありますね。どうやって残していくのか、残すならとか、うん、
せっかく実際に私が勤務しているところ、前期は全部ウェブ活用した授業で、
うん、
後期は基本的に対面になったんですね、
うん、
で人数の多いところはオンライン授業なんだけど、150人以上とか、うん、その他は対面になって、じゃあ何が前期で変わったかというと、まず印刷物を配らなくなりました、
うん、
で全部今までは印刷して資料を配ってたんだけど、
うん、
前もってその、オンラインで、なんだっけ、ラーニングマネジメントシステム、
はい、
うん、そういうのにアップをして、
うん、
でそれで学生がダウンロードするっていう、うん、それは大きく変わりました、
うん、
でそれと同時に前は授業の時にリアクションペーパーっていうのを配っていて、
うん、
でそれにこう、まあ、出席も兼ねてその時の授業について、まあ、何か課題を出したりこういろいろ質問を書いたりとかして、それをまた配ってたんですが、
うん、
それも全部もうオンライン、全部かどうか分かんないけれどオンラインで提出をするっていう風になって、
うん、
そういう意味で対面だけど、時間としてはその中で授業は対面でやってるけれども、いろんなもののやり取りにオンラインが加わってきて、それはイリノイ大学では以前からそうだったと思うんですけど、
うん、
そういう変化はありますね、
うんうんうん、
それがすごい、あっという間に半年で変わったことですね、
うん、
なんかあと出血もなんかそう変わったね、うん、取り方も変わったとか、
ね、そうなんですね、
うん、
まあみんながそういうシステムに、オンラインとかウェブベースのシステムに慣れたっていうのは実際あるかもしれないですね、うんうん、まあそうですね。ただまあその試行錯誤した部分とか、新しくその、
うん、
違う方向で アプローチした部分とかがどれくらい残るのかとか、ね、まあここで得たそのスキルとかを活かせるのかどうかとか、うんうん、学生の方もその全然違うこの1年この1年大学生だった人と、まあ、これから入ってその、ま、入った学生がまた全くオンライン授業とかを経験せずに社会に出ることになるのかどうかとか、うん、まあ、それだったらでもせっかくこうなったんだし少しぐらいはオンライン授業とかオンライン会議とか体験したらいいんじゃないのみたいに思う時も、まあ、オンラインの方がいい、まあ、いいか悪いかっていうのは難しいですけどちょっと違うことができるしちょっと違う経験にもなるからみたいなこともあるので、うん、
そう勤務してる大学も、うん、建前はあの対面になったんだけど実際には結構オンライン授業を続けていて、
うん、
あのどちらがその、対話をしやすいかとかっていうのも違うかなと思うし、
まあそれはそうですよね。
あの授業を今やっても教室でも離れて座らないといけないんですね、うん、あのソーシャルディスタンスを保つために、うん、ソーシャルディスタンス保つためにあのなのであんまりディスカッションしにくいんです、
うん、
そうするとなんかもうズーム使ってあの直接に話した方が、
うんうん
う
ん、
こう顔が分かるっていう感じなんで、うんうん、私も今週末こうゼミの発表会をするんですけど、うん、あの 2年生3年生4年生以上一緒にそうするともう、こう、もうズームでブレイクアウトルーム部屋に分けて、
うん、
そこでディスカッションした方が濃い時間をこうなんか過ごせそうな感じがして、うんうんうんうん、そういうこう組み合わせでやってくれるかなって思うんですけどね場面場面で、うん、この話題ちょっとまたあの渡るさんとかあの出演してくださる時に、イリノイ大学でそういう、こうオンラインとかをどう使ったことにどう変わってきたかとか、
うん、
そういうこと聞いてみたいですね。それをこれからもし対面が多くなった時にどう活かせるかっていう、でもリュウタさんは どうですかどういうふうに活かせそうですか。
どう活かせるかっていうと難しいところなんですけれども、
うん、
まあでもこれで変えてよかったなって思ったところは残して多少残していきたいなというか、まあ、オンラインで発表してもらったら結構スムーズに、
うん、
プレゼンテーションしてもらったら結構スムーズにいったっていうのもあるし、
うん、
そっちの方がなんか結構みんなあの教室で1グループずつ前に出てなんかバタバタスライド交換して喋ってみたいなのよりもなんか聞いてたような気もするなというのもあり、あとまあ、 あの僕がやってるのってあの技術論図書館情報技術論っていうそもそもコンピューター扱うための授業なので、うん、そういう意味でもあの完全になんていうんですかね、多分これからまあこれからまたこういうパンデミックみたいな状況になるか分かんないですけど、そうなった時にやっぱり図書館ってズームとかでワークショップとかを続けていかないといけないっていうことが分かったので、それその練習ってやっぱりした方がいいよねっていうこともあり、でもまあなんか対面授業の中でそれを練習してねっていうのもなんか変な気もするんですけど、でもそこはでも、うん、スキルとしてやっぱあった方がいいんじゃないのかなみたいなふうに思うところでもあるので、
ありますね、
うん、
あの辻さんのお話のもう一つのポイントが地域メディアとの関わりみたいな、大学とか、うん、そういう意味で今図書館の話もそうなんですけど、今度あの大学内とか教育の中だけじゃなくてコミュニケーションとしてどういうふうにこう地域とか、
うん、
あるいはそれよりも超えたところと広いあの世界とつながっていくかっていう、そういう練習という意味でもオンラインを活かしながら、対面の良さもオンラインの良さも活かしながらどういうことができるかっていうのを、うん、これからいろいろこう、まあ、はるかの人もこうやってオンラインでやってますけども、
うん、
可能性を話し合っていけたりするんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん、そうですね。
というので、この話題もまたまたこれから続けていきたいと思います。それでは今日ももうすぐ時間になってしまいましたね。あのアーバナシャンペーンもいろいろ、日本もこれからいろいろ大変だと思いますが、でもご自身が風邪をひかれませんように、あの体調を壊されませんように、まずはまずは暖かくして、ゆっくり休んでお過ごしください。そしてそれぞれの場所で消毒であるうがい、寒くなりましたけど換気も忘れず、来週また遥かなショーでお会いできますように。WRF is an open forum for the Mashamping community. Views expressed those of speakers and not to represent WRFU Abu Shamping Community Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.